今回の深掘りへようこそ。今日はですね、熱処理、これにちょっと興味があるなとか、学び始めたばかりというあなたに向けて、武藤工業さんがやってるオンライン熱処理勉強会に注目してみたいと思います。情報源は、この勉強会の講師、木村先生へのインタビュー音声です。インタビュアーは勉強会担当の中村さんですね。この音声から、熱処理を学ぶ最初のステップ、どういうふうに進めたらいいか、そのヒントを探っていきましょうか。
よろしくお願いします。いや、熱処理って、やっぱり専門用語が多いですし、概念もちょっとこう、つかみづらいところがありますからね。初心者の方が最初につまずきやすいポイントかなと思います。今回のインタビュー聞くと、この勉強会がそういう初心者の悩みにどう答えようとしているのか、その辺の工夫が見えてきますね。
ええ、まず面白いなと思ったのが、そもそもなんでこの勉強会が始まったのかっていうところですね。武藤工業さんとしてお客さんとか、まあ同業者にももっと熱処理を知ってほしい。そういう思いがあったみたいですね。で、特に対象を熱処理初心者、ここに絞ってるっていうのが、興味深いなと。
そうですね。そこがまあポイントですよね。例えば、焼きなましってありますけど、これ、JIS 企画。日本産業規格ですよね。これだと16種類もあるそうなんですよ。
16種類も？焼きなましだけで？
ええ。これ全部正確に理解するのって、まあ独学だとかなり大変ですよね。だからこの勉強会では、まず基礎編でこういう用語の解説からすごく丁寧に入るみたいです。最初のハードルをぐっと下げようとしてる感じですね。
なるほど。確かにそこから入ってくれると安心感が違いますね。あともう一つ、期間が長いですよね。9月から翌年の6月まで全部で30回。これも結構特徴的だなと思ったんですけど、何か理由があるんですかね？
ああ、それインタビューでも触れられてましたね。ペンキを何度も上塗りするように知識を知恵に変えるためだって。
ペンキの上塗りですか？
で、実際に使える知恵として定着させたいということなんでしょうね。熱処理ってやっぱり実践が大事な分野ですから、こういう経験に裏打ちされた理解っていうのがすごく重要になるんだと思います。
なるほどな。時間をかけること自体に意味があると。もともとは対面だったんですよね。それがコロナを機にオンラインになったっていうのも学習者側からすると大きな変化ですよね。
そうなんですよ。これでもう地理的な制約がなくなったわけですね。北は北海道から、南は広島まで、もう全国どこからでも参加できるようになったと。
それはすごい。
うん。で、開始時間も午後3時半。これならまあ、業務との調整もしやすいでしょうし。
うんうん。
しかも、録画視聴もできるそうですから。
あ、録画もあるんですね。
はい。だから、場所とか時間に縛られずに、すごく学びやすい環境が整ったってことですよね。これは忙しい社会人の方とかには本当に大きなメリットだと思いますよ。
確かに。学びたいと思った時にすぐアクセスできるのは重要ですね。で、この勉強会のその最終的なゴールというか、目指しているところって何なんでしょう？なんか単に技術を覚えるだけじゃないっていう話がありましたよね。
まさにそこですね。目的を持って材料を選んで、その特性を最大限に生かす熱処理ができる人材。これを目指していると。講師の木村先生が、俯瞰する視点ってことを強調されてましたけど、これはつまり熱処理っていう工程がその材料選びから製品になるまで、そのプロセス全体の中でどういう意味を持つのか、どう貢献するのか、それの理解するってことでしょうね。
ああ、なるほど。
ただ作業をこなすんじゃなくて、目的を達成するための手段として熱処理をちゃんと位置づけられるようになる。それが大事なんだと。
深いですね。そのためには講義内容もやっぱり工夫されてるんでしょうね。教科書通りってわけにはいかないでしょうし。
そこがまた、この勉強会の実践的なところだと思うんですけど、普通、本とか論文って、うまくいった話、成功例が中心じゃないですか。
まあ、そうですね、大体は。
でも、ここでは、講師の木村先生自身の過去の実験に基づいた失敗談とか、あるいはうまくいかなかった事例、そういうのも結構積極的に話してくれるそうなんですよ。
失敗談ですか？それはなかなか聞けない話ですね。
そうなんです。教科書じゃ絶対に学べない、なんでダメだったのかとか、どうすればよかったのかっていうその実践的な知見が得られる。これはすごく貴重だと思います。あと、講義中、いつでも質問していいですよっていう雰囲気作りもすごく大事にしてるみたいですね。
ああ、それはありがたいですね。特に初心者だと基本的なことでも聞きづらかったりしますから。
ええ。 疑問をその場で解決できるっていうのは学習効率にもつながりますしね。
参加する人が特に意識すべきスキルみたいな話もありましたか？
ありましたね。目的の明確化がまず挙げられてました。
目的の明確化。
はい。例えば衝撃に強くしたいのか、それとも摩耗に強くしたいのかとか、熱処理で結局何を実現したいのか、それをはっきりさせることが大事だと。
なるほど。ゴールがわからないとどういう処理がいいかも選べないですもんね。
そういうことです。それから学び続ける上での心構えとしては、常に問題意識を持つことも挙げてましたね。
問題意識。
ええ。なぜこの材料を使うのかとか、なぜこの熱処理方法なのかとか、常になぜって問い続けることがより深い理解につながっていくと。
ふむふむ。
あと講師の先生がおっしゃってたんですけど、オンラインであっても遠慮なく質問できること、これがこの勉強会の最大の魅力なんだと。
質問しやすい雰囲気大事ですよね。
ええ。で、難しい理論もなんか身近な例えで説明してくれるみたいですよ。
例え話ですか？
はい。例えば原子の動きを説明するのに満員電車の人の動きに例えたりとか。
あはは、なるほど。それは分かりやすいかもしれない。
ええ、あとはラーメン屋さんの茹で時間とか、そういう日常的なイメージで捉えやすく説明してくれる工夫があるそうです。これは初心者にはすごく助かりますよね。
いや、それはいいですね。専門用語の壁が少し低くなりそうな気がします。さて、ここまで聞いてきて、このオンライン熱処理勉強会の特徴がだいぶ見えてきましたね。まとめてみると、熱処理っていうちょっと専門的で初心者にはハードルが高そうな分野に対して、まず用語解説とか基礎理論をすごく丁寧にやってくれる。それから長期間かけて反復学習することで知識をしっかり定着させる。で、オンラインの利便性、録画視聴とかも活用しつつ、さらに失敗談とかいつでも質問できる雰囲気とか、そういう実践的な要素もちゃんと取り入れてると。これ初心者にとってはかなり入りやすくて、でもちゃんと深く学べる場になってるんじゃないかなと感じました。
まさにそうですね。熱処理の知識って単になんか金属を硬くするとか柔らかくするっていう技術的な話だけじゃないんですよね。材料が持ってる可能性をどう引き出すか、製品の性能とか寿命をどう左右するか、そういうものづくりのもっと根本に関わる知恵なんだと思います。
知恵ですか？
ええ。それで最後にちょっと視点を変える問いかけをしてみたいんですけど、インタビューの中で講師の木村先生が、熱処理屋は知恵を売る商売だっていうふうにおっしゃってたんですね。もしあなたがこの勉強会とかを通して単に熱処理のやり方を覚えるだけじゃなくて、その背景にある材料のこととか物理現象とか、そういう深いレベルの知恵まで身につけられたとしたら、あなたのものづくりへの関わり方、あるいは普段使ってる身の回りの製品を見る目ってどんな風に変わると思いますか？この問いをちょっと今後の学びのモチベーションにしてみるのも面白いかもしれません。